ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきます、のでどうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの吉田智美です。これからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人ブライトミッション、玉木忍さんです。玉木さんは視覚障害があり、ブライトミッションで三振奏者としても活躍されています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
玉木さん、ブライトミッションという団体さんについてまずご紹介いただけますでしょうか。
はい、ブライトミッションはですね、私自身もそうなのですが、視覚障害のある人、つまり、見えない人、見えにくい人、そしてまた見える人が共に一緒に何かをしようということでね、立ち上がった、NPO 法人になります。
はい、その、みんなで一緒にしよう、やっていこうっていうことで、具体的にはどのようなことをされているんですか。
そうですね、その一つはそのこう見える人見えない人と この相互理解、相互支援ということで、お互いのを認め合って、そのこうお互いに支援をすることで、活躍していこうというところで、そこで一つの大きな事業として、町屋カフェさわさわという、カフェをやっています。
町屋カフェ、
さわさわ、
さわさわ、さわさわというのは何か意味が、
これはですね、スワヒリ語で大丈夫、大丈夫っていう、意味になっているそうです。初代のね、理事長さんがですね、このスワヒリ語、アフリカなどについて、とても詳しい研究をされている方でして、そこからこの名前が付けられたようですね。
なんだか綺麗な響きですけども、そんな素敵な意味があるんですね。玉木さんがさわさわブライトミッションに関わるようになられたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
私が関わるようになったのが、ちょうど2012年夏頃だったですかね。ちょうどその前年に、2011年にその法人が立ち上げられて、その時の立ち上げメンバーのお一人から声をかけていただいたことが最初だったんです。当時ちょうどその頃、僕も個人で、沖縄の三線の演奏活動をしていて、でよかったらそのさわさわというところで、弾いてくれないかなっていうお話をいただいたのが最初でした。
そうだったんですね。玉木さんも毎週月曜日に、さわさわで今演奏されているんですね。
はい、そうですね。最初の頃はですね、こう年に1回の大きなイベントみたいな感じで、沖縄な会っていうのをね、ちょっと、イベントをこうみんなで企画させていただいたりして、沖縄の音楽、三線とかを楽しみながら、沖縄の飲み物とかね、こう食べ物を食べてみんなで楽しむっていうところをさせていただいて、でそれからさらにその毎週月曜日、カフェで演奏させていただくようになってきました。
沖縄な会というのは今でもされてるんですか。
これはですね、今はもうここ1、2年ぐらいはもう今はちょっとやってないんですけども、 また、ね、再開できたらいいかなと思っています、はい、
あ、そうなんですね。もう毎週月曜日に行けば玉木さんの音楽が聴けるということですね。
そうですね、はい、
あのお聞きの皆さん覚えていらっしゃる方がおられるかわからないんですけれども、実は以前西京田んぼクラブさんにゲストでお越しいただいた際に、あのミュージックブレイクで持ってきていただいた音楽が玉木さんの演奏だったんですね。でもその時に本当に力強くて爽やかな歌声を聞かせていただいて、もうみんなで素敵だねと言ってたんですけど
ありがとうございます
玉木さんが三線を始められたのはいつ頃なんですか？
私が始めたのはちょうど二十歳を過ぎた頃だったんですね。
はい、
で、まあうちは父親が沖縄の生まれで、沖縄の本島の今帰仁村というところの生まれだったんですが、はい、で、まあこう親戚たちもね周りにたくさんいて、よく弾いて歌ってたりはしたんですが、
はいはい、
子供の頃はそんなには興味なかったんですね。というのはまあ、沖縄の音楽でもこうゆったりとしたこう古典音楽だとか、はい、琉球舞踊曲とかゆったりしたものだったので、なかなか子供の頃の僕にはあまり興味がなかったんですが、
はい、
まあ、ちょうどそんな二十歳過ぎた頃に、うん、近くの公民館だったと思うんですけど、はい、そこにベテランの歌い手さん、沖縄からのもうプロの方だと思いますが、その方の演奏をもう目の当たりにした、
はい、
あ、ここで沖縄の音楽ってこんなにすごいものだったんだというのが、はい、思ったのが最初でした。
そうなんですね。
はい、でそれから、はい、こう大阪のこう教室を紹介していただいて、はい、習いに行くようになりました。
なんかこの間これは西京田んぼクラブさん情報なんですけれども、はい、何か賞を取られたという。
そうですね、昨年は民謡コンクールで最高賞をいただいて、で先日今年、はい、協会の方から教師免許をいただきました。
あ、じゃあ教えてもいらっしゃるんですか？
そうですね、今のところ、まあ、もうお友達限定ではあるんですけども、はい、
そうなんですね、
させていただいてます。
玉木さんが視覚障害を持っておられるということなんですけども、
はい、
その目が見えなくなってきたというかな、それはいつ頃のことだったんですか？
はい、これはもうもともとその先天性の緑内障っていう病気からの視覚障害になるんですね。はい、で今の僕の見え方を少しちょっと説明しますと、はい、もうほとんどもう明るさがちょっとうっすらと分かるかなというくらい、でまたちょっと物が動いた時の影が、まあ、条件によって見えるかなというくらいになってます。
はい、
で27歳の頃にこの状態になりまして、はい、それまではまだ視力があったんですね。
はい、
で、まあ、いわゆる弱視と言われる状態で、こう自転車に乗れるぐらいの視力はまだありました。はい、でそうしたことから、まあ、一応こう弱視ということもあって盲学校で勉強はしてきてるんですけども、はい、その後仕事は一般の仕事に就いたりしてきて、はい、いました。
一般の普通
の、そうですね、
はい、そうなんですね。
本当に緑内障っていうと、はい、結構視野障害が出たりするってことを言われるんですけども、はい、僕の場合はまだその視野の方はまだ影響はなくて、本当にもう自転車に乗っても特に問題がないくらいだったんですね。はい、それでアルバイトなんかでも新聞配達をしたりだとかして、でその後は仕事についてはこうビルメンテナンスの仕事を、ね、ずっとしてきていました。
はい、そのような中で27歳で
資格
を、
ね、
はい、失われ、
まあ、20歳過ぎた頃から徐々にはこう落ちてはいたんですけども、27歳頃にもう一気にガタッときたという 感じでした。ただあのやっぱり緑内障ってね結構失明率の高い病気と言われてまして、はい、でも結構子どもの頃から、まあ、18歳くらいには見えなくなるよとは言われてたんですね。でもあのもう実際18も超えてね27歳の頃まで、はい、まあ、持ってくれたというのか、そういうこともあって、
はい
はい、まあこう確かに見えなくなったことショックも大きかったですが、まあ、よく持ってくれたなっていうのがありますね、はい、
それで、まあ、あの視覚を失ってしまった後、
はい、
まあ、それでも普通のあのまあ目の見える人たちの中で暮らしておられた。
そうですね、盲学校出てから、そうですね、一般の仕事についていったってこともあって、なかなかその視覚障害の仲間たちからちょっと離れていた時期があったんですね。でそして、まあ、しばらくして今後やっぱりどうしようかなと模索も、はい、する期間もあったりして、はい、その中で京都ライトハウスというところにつながりましてね、はいはい、ここは視覚障害者の総合支援施設なんですけども、はい、ここで の生活訓練トリ医療っていうところがありまして、はいはい、そこで点字、まあ、とか白い杖白杖を使う訓練だとか、はい、そうした訓練を受けて、はい、それがもう大きな社会復帰の一歩となってきました、
はい、
でまあ、実際に訓練そのものも受けた、いろんなことが受けてできるようになったことも大きいんですけども、
はい、
やっぱりそこでの仲間とつながれたこと、そして良き支援者理解者たちとこうつながれたことっていうのはもう本当に大きな一歩になりましたね。
ありがとうございます。ではここで、ミュージックブレイク、玉木さん曲の紹介をお願いいたします。
私の大好きなグループでギターとバイオリンのデュオ、ジュスカ・グランペールの、目覚めという曲を聴いてください。
本日のゲストはNPO 法人ブライトミッションの玉木忍さんです。これまで前半では、玉木さんがブライトミッションに出会うまでの、流れというかをお聞きしてきたんですけれども、後半で引き続きブライトミッションの仲間たちについてちょっとお話をお聞きできたらなと思います。ブライトミッションに目の視覚障害のある人もない人も一緒にっていうことなんですけれども、あと見えにくい人も一緒に。
あ、そうですね、まあ、基本として、まあ、視覚障害を持っている人たちがいるんですけども、はい、まあ、見えない人、まあ、こう全盲っていうんですかね、はい、全盲っていうほとんど見えない人とか、また見えにくいっていうのはこう弱視ロービジョンの方とかいましてね、はい、そしてあと見える人といえばというところではこう請願のこの職員さん、スタッフだったり、はい、ボランティアさんだったりという、感じでこうみんなでこう力を合わせてですね、はい、カフェをやっています。
はい、
はい、
皆さんどんなメンバーがいらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、年齢層で言えば結構もう30代ぐらいからもう70代ぐらいまで幅広くおられますし、あとそうですね、結構ね遠くからもね来てくれている仲間もいたりして、具体的に言えばこう福知山の方とか、片道ね2時間半往復5時間くらいですかね、かけて来てくださっている方もいたりするんですよね。はい、また大阪からも来て、おられる方もいたりしています、
はい、なんかホームページの言葉がなんて書いてあったかな、
はい、
いろんな人がいてちょっとどんくさい仲間もいてって
そうですね、もうやっぱりみんなそれぞれですから、いろんな得意な分野があったりね、こうできないこともあったりもするわけでして、 もうそういう面ではもう視覚障害あるなし関係なくね、もうお互いの補い合ってみんなでこう力を合わせてね、やってると思います。
あの言葉がなんか可愛いなと思ってすごく印象に残っているんですけど、なんか先ほどあの視覚障害っていうのは全く見えない人だけじゃないんだよっていう、
そうなんですね、あのよく白い杖を持ってたり、はい、また盲導犬を連れているたりするとイコール全く見えないって言ったりね、視覚障害イコールそのようにして全く見えないってあの思われている場合もあるんですが、はい、あの実はそうではないんですよね。あのやっぱりこういろんなその目の病気とかその状態だとか、あと視力だけじゃなくその視野の障害っていうのもありましてね、はい、あのいわゆるこの目の見える範囲ですよね、見える範囲がこう狭かったり、またあのちょっとドーナツをね思い浮かべていただけるといいんですが、はい、真ん中穴が開いてますよね、
はい、
あのそこがあのぽっかりと見えなかったりするというそういうケースもあったりする。そしてそうした視野障害だけでなくこう、まあ、日中はなんとか見えているけども少し薄暗くなってしまうと見えなく、うん、ほとんども見えなくなってしまったりだとか、あと強烈にこの眩しさを感じてしまうっていう場合もあったり、あとそれと色覚色のこう判断ができなかったりっていうこともあったりする。なので本当にあのいろいろなんですよね。で一つのね、本当病気にとっても違いますし、また事故や怪我なんかでもね、あの視力を失ったり見にくさをが出たりもするので、うん、あのちょっとまだらな感じで見えるようになったりだとか、本当にもうこれは様々だと思います、でそうしたことからもう一概にこう一言にも同じような苦労があるという不便さがあるわけではなく、うん、もうその人その人にとってによっても不便さもこう変わってくるっていうことになるかと思います。
本当にもうそれぞれ
そうなんですね、はい、
なんか、ちょっと個性と言ったらあれなんですけども本当に本当にそれぞれで一言で視覚障害というものでくくれないものがあるっていう、はいはい、
そうなんです。
なんか私たちも普段見えると思い込んでいるけど実は本当に同じものが見えてるのかなっていうのをよく思うことがあって、ね、なんかもう、ね、それぞれが自分が見えてるって思わないでこうそういうふうに自分の見え方があって人と違うんだっていうことをみんなが自覚をしていたらもっと生きやすい世の中になるんじゃないかなと思ったりしますけど、
知れないですね、本当に、
玉木さんは、これからまた演奏、
はい、
何か活動が終わりですか？
はい、演奏活動では、はい、そうですね、結構沢沢をね、はい、拠点にこう演奏活動をしていまして、
はい、
で沢沢以外ではいろいろなこうお店、飲食店、沖縄料理のお店なんかが多いですかね、はい、そうしたところとかこういろいろなこうイベントに呼んでいただいたりしたり、またそうですね、他のこの福祉施設さんに、
はい、
でこう演奏させていただいたりっていうことを結構させていただいてます。
あ、はい、玉木さんがそのサワサワに関わるようになって何か変化があったりとか、良かったなって思うようなことってありますか？
そうですね、やっぱりなんだろう、サワサワというところでまた仲間たちと、
はい、
そこで仲間たちとつながれるようになったことっていうのもやっぱり大きいですし、あとその中でこう演奏活動もしてくることも全部含めて、
はい、
まあ、 そうですね、自分自身そこに来てまた改めて自分自身の障害、視覚障害について考えてくることができるようになったかなっていうのがあるかと思います。
はい、何か皆さんに同じようなその障害を持っている方に伝えたいこと、メッセージっていうのは何かあったら。
あ、そうですね、このさわさわっていうところカフェができたところでは、まず就労この働ける場としてだけではなく、集える場、人が集える場ということで、こう人生の半ばでね、やっぱりこう視力を落としたり、見えなくなってしまったりして、いろいろ悩んだりしてね、こうなんていうんですかね、引きこもっちゃったりっていうか、お家の中でね、こう悩んでいる方が結構おられたら、そういう方にここに出てきて仲間とつながってほしいっていうのがあるんですよね。そしてみんなとそこでねつながって、いろんな情報も得られますし、
はい、
でこういろんなこと話しても、もう共感してもらったり分かり合える仲間の存在って本当に大きいと思うんですね、
はい、
そしてその中でまた新たな一歩をそれぞれが踏み出してね、行けて、行けばね、はい、いいかなというのがありますね。
ありがとうございます。では今日は、NPO 法人ブライトミッションから、玉木忍さんにお越しいただきました。さわさわに行ってみたいなっていう方がいたら、どこに行ったらいいんでしょうか。
そうですね、ホームページも、ありますので、はい、見ていただけたらいいかなと思います、
はい、
詳しいことが、ね、書いてありますので、ぜひ、はいはい、そこから連絡も、ね、取れ、ますので、
はい
はい、
では、NPO 法人ブライトミッションさわさわで検索してみてください。番組ホームページにも、アドレス URL を掲載しております。それから最後に、玉木さんこれからいろいろと演奏活動をされているそうなんですけれども、そちらの玉木さんのホームページも、番組ページに上げておきますので、そちらもご覧ください。でもし直接お問い合わせしたいという場合には、電話番号が 080-1483-9786 までご連絡をということです。
はい、
玉木さん、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。